カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの始めますケアライフハーモニー境の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。この前ね、中田さんっていう方がちょっとゲスト出ていただいた時に介護の資格とかについていろいろ話したんですけど、実務者研修の時にちょっと出てきた話とかで、客単吸引とかの資格もらえるんですかみたいな質問があったりして、で実はその質問も死ぬほど質問を受けてるんですよ、はい、でも何回も もう同じ説明をね、してるっていう、はい、意外とこう客単とか医療的ケアとかいうのが皆さんちょっと分かってるようで分かってないんで、前も平成28年から実務者研修が始まってるので、それ以前にも介護福祉取ってた施設長さんとか経営者さんとかはちょっと実務者研修もピンと来てないっていう状態で今までバーッと来てるっていうことがあって、プラス客単って言ってなんか生かさなあかんねんけど何やろうなみたいなことが結構多くて、本当にいろんな質問いただくので、今日はですね、ちょっとそういう各担の講師の方ですね、お越しいただいてちょっと一回もすっきり説明しようやないかみたいな話の企画のコーナーを始めたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
そして阿部松先生、ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、はじめまして、阿部松美香です、はい、私講義をしたして6年になります。看護師歴はですね、はい、32年になります。講師をしたして3、9年目で、上野さんがおっしゃったみたいに、初任者、実務者、それから各単救助研修の1号、2号、3号、それから看護師から看護師にお渡しする教員講習を今しています。
うん、で今日はね、ちょっとこの辺をね、ちょっとすっきりさせていただきたいと思いますので、もう先生ね、各単救助の授業とかね、もう8時間とかね、はい、今ちょっとコロナ禍なんでね、はい、フェイスシールドしながらね、もうずっと喋りっぱなしみたいな感じで、ものすごいパワーのある、分かりやすいという結構評判いただいてる先生なんで、
まあ、ありがとうございます。
思いますので、よろしくお願いします。はい、ちょっと各単1号、2号、3号とかいう話に入る前にですね、はい、ちょっとそもそも各単の吸引については、はい、医療のね、看護師の方はもちろんできるんですけど、はいはい、大学の家族さんもできる話じゃないですか、毎
回
家で介護しながら。
はいはいはい、
でそこで介護士もやろうやっていう動きがあったということですね。
そうなんです。はい、もともとですね、はい、病院に、はい、入院なさって、胃ろうだとか吸引だとかが、はい、まあ、いる患者さんが、ご自宅に通うときに、今みたいに施設がいっぱいなかった時に、はい、ご家族の方にしていただかないといけなかったんですね。はい、そこで看護師が、はい、ご家族の方に指導して、はい、吸引とか栄養をしていただくっていうとこがもともとしてたんですよ、昔は。
はいはい、
でそれが、平成24年の4月に法改正があって、はい、介護士さんにも今後、吸引とか栄養のところに入ってきていただきましょう、協力していただきましょうと、これは例えば在宅でしたら、看護師が行くのが朝、昼、晩、朝夕だったりとかすると、
はい、
介護に来ていただいた時に、
はいはい
はい、吸引をね、ALS の、家族の方から、はい、看護師さんにはお願いできるけども、介護さんにはお願いできない、そこでこう、うん、切れ目ができてしまうということで、
はいはいはい、
まあ、切れ目のない医療提供をずっと行っていただけないかっていうところのご依頼と、うん、皆さんからお声でスタートしたのは平成24年の4月から、うん、法改正があって、はいはい、介護さんができる方向になってきたっていう動きなんですね。
はいはいはい、
でそこでですね、はい、在宅に帰られるっていうことですので、ご家族が見られるっていう基本理念は変わらないので、
は
い、
今は変わらないですね。
そこはまあやっぱり病院でお教えするわけなんですよ、
はいはいはいはい、
病院でご家族の方にお教えする、はい、でその時にはご家族の方はまあ身内ですので、医師と看護師と同じレベルのことができるっていうところなんですね、はい、ですので、
はいはいはい、
航空、鼻腔、気管下流で内部吸引っていうのも、うん、看護師ができる手技をすべてお教えするんですよ、
はい、
ここが一 一番大きな違いで、
そうですね、
で介護士さんは第三者になりますので、はい、あの医師や看護師と同じ免許を持っているわけではないので、はい、やっぱりその介護士さんにしていただくのには決まりを作らないといけない。そこが、口腔内、鼻腔内、気管加入で内部吸引っていうことになるんですね。内っていうのがすごく大事で、うちっていう字なんですけど、
はい、
これが看護師さんが吸引して良い部分の咽頭手前までっていう法律的な理解になるんです、うん、はい、でそれがどこなんですかって言われると口の中を普通に開けて吸引の部分、うん、なのであの内科に行った時に先生が喉元見ますんで口開けてくださいって言って舌圧死っていうものの舌を押さえて、はい、あーって言ってください、あれがもう咽頭を見るんですね、だから咽頭手前なので、うん、吸引チューブを入れておえってなるともう、はい、迷走神経反射っていうことになってヒヤリハットアクシデントになるんですよ、うん、ヒヤリハットの域になるんですね、
はい、
おえってお、はい、応答反射があったらヒヤリハット、はい、と応答して窒息なんかがあるとアクシデントみたいなことになるので、うん、でまあ口は見える範囲、普通に開けて見える範囲、はい、じゃあ鼻は見えないので、はい、じゃあ鼻はどうしますますかということになると、うん、口の端から耳たぶの手前まで、口角から耳たぶの手耳たぶまでって言うんですけど、そこの長さを個人個人測って、はい、でそれがと咽頭手前までの鼻からの吸引ということになります。気管加入では気管加入で内部吸引と言われるもので、はい、口と鼻で息ができない。今みたいにパルスオキシオメーターが今ね、口の中で酸素状態が悪い方、気管加入で開けるんですけども、はい、喉元の下のところにあるのが気管なんですね、うん、そこの気管に穴を開けて入れるのをプラスチックのようなプラスチックのものを入れるんです。気管加入でって気管加入で内部吸引、1ミリも気管加入でから出ないとこを吸引するっていうのが気管加入で内部吸引っていうことなんです。それが家族、ご家族の方と医師と看護師は気管の奥まで吸引することを認められているので、
はい、
そこが介護士さんとずれてくるとこなんですよ、うん、でご家族の方からすると、はいはい、私ができるからあなたもできるよ、
普通思いますよね。
そうなんですよ、
プロですからね。
そうなんです、プロなんでね
はいはい、はい、
ただ法律的にできないんです。法律的にしてはいけない。咽頭手前までというのが法律で決まっているので、ね、はい、というところを私がご指導しているところですね。はい、3号研修はですね、はいはい、これは1号2号が、3号と1号2号の一番の違いは、1号2号が特別養護老人ホームだったり、施設だったり、で3号は在宅なんですね。在宅を謳っているというのが大きく違います。で3号研修は在宅を謳っていますので、9時間の講義をします、1日で、
はいはい、
でその9時間の8時間の講義プラス1時間の主義ということでさせていただいて、在宅ですのでいろんな利用者さんがいらっしゃいますので、基本中の基本を、まあ、ある程度勉強していただいて、あとは在宅のその現場でその利用者さんに対して1回の見学と2回の実地をしていただく、そこは都道府県の管轄が一緒ですので、1回の見学2回の実地は大阪府、京都とかその辺はそれで合っていますが、都道府県で見ていただかないといけないところあります。それが3号研修、はい、大きいのがそこです、はい、在宅です、はい、3号、
はい、まあ、1号2号に関しては、まあ、不特定多数なんで施設とかで取ればどんな利用者さんでも吸引が必要な状態になったらできるけど、3号は A さんという特定の方じゃないと吸引できないということですよね。
そうですね、その医師の診証ですね、はい、医師の診証が存在する、うん、まあ、その在宅でも A さん、はい、B さん C さんってできます。
ああ増やすということですね、
はい、
はい、分かりました。各団とかでその認定特定行為の業務従事者っていうのがあるんですけど、
はいは
い、
そうなんですよ、
この名前だけでも噛みそうなんですけどね、その
噛むでしょ、
何なんですか、
あの各団吸引等研修を私お教えしていますが、はいはい、各団吸引等研修を全て終わった後に資格ですね、資格としてお渡しするのが認定特定行為業務従事者、はいはい、認定証明書というものになるんですよ、
はい、
なので50時間終わりました、実地研修終わりました、はい、例えば都道府県大阪府に申請しました、研修の会社にそれが OK が出ましたってなった時に資格の証明になるんですね、うん、要は例えば車の運転ができるとかバイクに乗ることができるとか、はい、そういう資格になってくるんですよ、あの船舶の資格とか、
はいはい、
ですので認定特定行為業務従事者を第1号を持ってるっていう方は5項目すべて 吸引とか栄養ができるってことなんですね。
あ、ほな一号終了したらこの証明、
そうです、5項目すべてできる
特定業務、
そうなんですよ、その資格の名前なんですよ。だから2号だったら何を勉強してこられましたかってことなんですね。
ああなるほど、
5項目の中から、
はいはいはい、
で例えば、はい、そうなんですよ、です、例えばね、あの引っ越しなんかなさって、はい、新しい施設に行く、でその時に、はい、まあ、核探吸引棟研修をされてるところがあったら、はい、うちに例えば吸引区間加入での利用者さんがいるんですけど、区間加入で実地研修受けられましたかって言われて、いや私は航空内鼻腔内移動しか受けていませんっていうことになれば、気管加入での実地研修を受けに行っていただかなあかんっていうのが2号になります。
うん、
2号なんですね、はい、選んで行ってるので、うん、はい、で3号研修がそのままの在宅でこの資格の認定特定工業務事情第3号を持ってらっしゃるっていうことで在宅でそのまま使える、うん、
はいあ、はいはい、
そういうことになってきます。
だからまあ、核探の修了書みたいなもんですね。
そうなんです。お名前なんですね。だから、あの、エントリーシートに書くときには、はいはい、認定特定行為業務従事者を第何号を持ってらっしゃるかっていう書き方をしていただかなあかん
ですね。
例えば、実務者と1号とか、
はい、
介護福祉士と2号とかっていう感じで、
その
認定特定行為業務従事者2号とか書いていただかなあかんってことなんですよ。
なるほど、なるほど。わかりました。1号が何5項目とか何項目って、
はい、1号5項目ですね。
そもそもどんな項目があるのかっていう、
あの、はい、改めてお伝えしますね、
はい、
教員が3項目で、はい、栄養が基本は2項目あります、
はいはい、
それが口腔内吸引、
はい、
鼻腔内吸引、気管加入で内部吸引、
はい、
それから移動または長老、それから警備警官栄養、
はい、
で都道府県ですので、はい、兵庫県はそこに移動の半固形化栄養剤というものを入れています。そうなんです、
はい、
だからここは都道府県をまたぐと、例えば兵庫県、大阪から兵庫県に行かれると兵庫県で半固形化栄養剤がいるという状況になると、自治研修を半固形化栄養剤で受け直していただかないといけないということになります。
うん、気管加入レーダー喉、はい、喉ですかね。
そうですね。そうですね。
はい。ですよね、
あの、はい、前の、あの、喉元の下のところに入れると気管加入レーダーですね、
はい。で、色はね、胃、はい、にこう、つなぐけど、あの、警備警官ってどんなんでしたっけ、
はい、警備警官はですね、はい、鼻から胃まで、管を通していくものを言います。ですので、鼻から胃までですので、例えば60センチ、70センチ、鼻から胃までずっと鼻を通って、咽頭を通って、食道を通って、胃っていう感じで、はい、先端は E なんですね、
はい、
ですので移動も警備警戒も先端は E なので、入っているところは一緒なんです。注入の仕方が違うってことです。
あ、なるほど。
で、移動というのは胃カメラをごっくんって飲んでいただいて、
はい、
綺麗な胃の表面を見つけていただいて、そこに中からあのライトを当てるんですね、はい、ピカピカピカって、はい、でそこをめがけて、はい、お腹にメスを切ってブチュって刺すのが移動なんですよ。
はいはいはい、
なので移動っていうのは5、6センチぐらいしか入ってないんですね、はい、入っても、
はいはいはい、
で警備警戒は鼻から言いまでですので、
はい、
そう60センチとか70センチ入ってるっていうことになってきます。
あ、そうね、先生一応5項目が、
はい、そうなんです、
吸引ではできるっていうことですよね。
はい、
わかりました。
あのね、はい、
よくある質問やったら、どうやったら修了書もらえるのっていう質問多いんですよ。
そうですよね。
で、基本研修受けて、実地研修してもらってって言ったら、はい、その時点で、はい、クエスチョンみたいな感じにな
った
んで、どうやったら、
はい。基本研修というのは、はい、私は実際に研修でしているテキストをめくりながらっていうのが基本研修になります。そこに手技を、しっかり学んでいただいて、卒業。3号研修は、あの、1時間の手技ですので、全体像、基本的なことをしっかり学んでいただいて、あとは現場っていうことになってきますが、基本研修はテキストに基づいて手技を学ぶっていうのが基本研修になります。で、その後、自治研修は、自分の施設、もしくは病院で、利用者さん、もしくは患者様に実際に
、
人体に対して受けるものが自治研修となります。
ああ、はい。
で、はい、自治研修を受けるということが1号2号はとってもハードルが高いというのは、先ほど実務者でお伝えした通りですね、うん、病院の受け入れ先がないというところです、
うんう
んうん、で3号研修は在宅ですので、皆さんが行っている皆さんの在宅介護ステーションの利用者さんでさせていただきますので、うんうんうん、まあ、3号研修の方が受けた方も多くて、うんうん、実際にしてくださった方も多いで、それが自治研修まで終わって 認定特定行為業務従事者認定証ということになります。
やっともらえるんですね。はい、やっともらえるということですね。
はい。
だから結局、基本研修はもう座学とシミュレーションみたいなので、
はい、
自治研修についてはもう実際の利用者さんに、
そうです。
吸引しなきゃ
いけない。患者さんもしくは利用者さんですね。
成功しなきゃいけないっていう。
は
い、
そうです。
怖いですね。ちょっとそれ怖いですね。ね、
はい。はものすごく厳しいんですね。不特定多数の方にしますので、はい、航空内吸引で10回以上、それ以外の4項
目に、は
い、はい。航空内吸引が10回以上で、それ以外の4項目が20回以上なんですよ。
はいはいはい。
それプラスですよ。ここまで、もうこれはま
た
口で。その後に、合格率が 70% っていうのが一つと、もう一点。R が 70%。E が最終3回は間違ってはいけないっていうものが存在するんですね。
はいはいはい、
それが例えばですね、航空内吸引を例にしますと、はい、10回ですので3回間違うことができるんです。70% の合格率なんで3回間違うことができるんです。で、間違うというのが1番から33番くらいの項目を全て覚えていただいて、全部できたら1回丸なんです。それを10回、20回すると。すると、はい、R が 70% なんで、航空内吸引は3回間違うことができる。で、E の最終3回は間違ってはいけないという項目なんですが、例えば8回、9回目、10回目が最終3回になるんですけども、はい、例えば9回目にどうしても抜けてはいけない手技を抜かしたとします。
はい、
そしたら10回目からを1回目と数えていくんです。
なんでですの？
最終3回を間違ってはいけないって項目が存在するからです。
はらわ。
ですので、それ以外の項目が20回なので、
はい、
例えばですよね、移動していただくということになります。はい、6回間違うことができます。はい、18、19、20で間違ったら、
はい、
その、例えば20回目に間違ったら、21回目を1回目として数えていくんです。で、70% の合格率になるまで延々繰り返すというのが1号、2号なんです。
うわぁ、厳しい。
それが不特定多数にするっていうことなんですよ。
はい、
不特定多数の方に、はいはい、出していただくことの、それぐらいの技量がいるということになります。3号は、いろんな利用者さんの、在宅になってきますので、やっぱりご家族の方がメインになさっていますので、それを3号ですると、やっぱり、なかなか難しいですので、3号は、今8時間とプラス1時間で、遠隔の2回実地っていうことで3号になっています。厳しいでしょ、1号、2号。
厳しい。
なのでね、もうね、ノイローゼになってくる受講生さんがいらっしゃいます。
そうですね。
でもノイローゼになるぐらい勉強していただかないと、
はいはい、
私も病院にお出しできないんですね。
ああ、なるほど。
病院での評価もありますので、やっぱり。はい。
そしたら、大体産後研修が2万円からね、はい、2万3000円ぐらいでやってるんですけど、
はいはい、
1号2号って大体いくらぐらいかかるんですか？
大体16万5千円。
結構なかかりますよね。
やっぱりね、50時間の講師を、
はい、
そうなんです。50時間の講師をずっといるのと、はい、今、厚生労働省の方から、近畿厚生局の方からも、
はいはいはい、
それ以上安くなると、講師の質が落ちますよねってことなんですよね。ですので、やっぱりきちっと教える講師を雇うと、それだけのお金一人かかりますよねってことなんですね。あと、一部補助金も出ますので、
助成金ですよね。
助成金ですね。はい、助成金の申請ができますので、そこは、それからあと、夜勤隊の看護師がいない間に、施設内に一人、その資格を持っている介護士さんがいると、お金の申請ができますので、1号、2号持っている方はそれができるんですね。なので、夜勤隊に一人置きなさいっていうのが国の方針ですね。看護師の不在な時に、資格を持っている方を置きなさいっていうのが判断
と。なんか、ファクターの1号、2号とかを、個人で取りたいんですけどっていう問い合わせもあるんですけど、はい、基本はもう、そこの経営者の方が、行ってもらうみたいなイメージですよね、女性
に。基本的にはもう自治研修がくっついてきますので、ね、産後研修は在宅なので、ねうんうん、例えば産後研修を取っ、資格を持ってきたいということはできるんですよ。
うん、
産後研修は。
はいはい、
で、そこから在宅に勤めるってなった時に、初め てそこの介護ステーションで、いらっしゃる利用者さんに実地研修ってことになってくるので、うん、産後ケアは資格だけ持っとくことはできます、一応。
あ、そう
ですね。1号2号に至っては、
はい、
はい。1号2号に至っては、うん、もうその後の実地研修までついてきますので、
うん、あ、そうですね。
はい。
個人であんまり申し込む資格ではないみたいな感じで、ね。
今度受けないですね。
はい、そうですね。
はい。施設単位での1号2号研修になります。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。
サカソで100年ライフ。今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。